朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。プロアスリートになるには才能、努力など様々な条件がありますよね。そんな中、プロアスリートの中でも厳しいトレーニングに耐えてアスリート人生を全うした方もいます。そんな厳しいトレーニング耐えてアスリート人生を全うした方が今日51歳の誕生日を迎えます。その方、現在は18代藤島を襲名されています。現役時代のしこ名、武双山正史さんです。武双山正史さん、本名は尾曽武人さんとおっしゃいます。1972年2月14日茨城県水戸市出身、武蔵川部屋所属の元大相撲の力士です。現役時代のサイズですが、身長は184センチ、体重は177キロ、突き押し、突き落とし、巻き落とし、左四つ、寄りを得意とする力士でした。で、お父様の尾曽正人さんは茨城県の相撲連盟の理事長というアマチュア相撲の大御所で、アマチュア選手として国体に11回出場した経験を持っていらっしゃいました。ただ息子にあたります武双山さんは当初相撲ではなく魚釣りやソフトボール、これを、ね、好んでやっていたそうです。まあ、そんな日々を過ごしていたんですから、小学4年生の時にお父様に相撲を教えてほしいと頼んだ際、生半可な気持ちだと困るという思いから、熱意のほどをお父様確かめたいと、腕立て伏せ30回、毎日やり通したら教えてやるという条件を出したんです。ただ武双山さんはなんと1ヶ月これをやり通して無事指導を受けることを許されるんです。こうしてお父様が指導する水戸尾曽相撲道場で稽古をする生活が始まります。まず自宅の庭にはですね、本物よりやや小ぶりの15尺土俵というのが作られまして、その傍らにはヒノキ製の鉄砲柱というのが用意されます。本格的な稽古が始まります。この鉄砲柱、柱に向かってわーっとこう突きの練習ね、するっていうもんです。
はい。
稽古を始めたからほどなく県内のわんぱく相撲大会に出場 します。ただ武双山さんは際どい判定の末になんと1回戦で敗退してしまうんですね。不満を漏らした武双山さんに対し、お父様は勝ったようにも見える、でも誰が見ても勝っているというような相撲を取らなきゃダメなんだと一喝、そこから稽古が本格化したそうなんです。で、相撲というと、まあ、格闘技ですから柔軟性が大切なんですね。股割りなんていうのはもう必須でやらなきゃいけないんですけれども、小学4年生の頃の武双山さんは身長143センチ37キロ、他の子と比べても体は小さくて、なんとあぐらもかけないほど柔軟性には欠けていたという。
体硬かったんですね。
そうなんですね、弱点持っていました。それゆえに人一倍の稽古が求められた少年でした。で、その内容は柔軟体操から始まって腕立て伏せ、四股踏み、それからのバスケットボールのボールの中にコンクリートを詰め込んだ特製のボールを抱えて200回の屈伸運動、すり足で200メートル、四股を踏んだ体勢でのうさぎ跳び、夕方4時半からは実際にまわしをつけて土俵に上がっての稽古、仕上げはタイヤを積み重ねた重さ100キロのぶちかましマシーンというタイヤの塔を6メートル動かす稽古を30往復。これ小学生がやってますからね。さらに朝稽古が終わった後の6時半には牛乳2本、野菜ジュース、チーズ4個、目玉焼き2個、ステーキ2枚、焼き魚たっぷり、生野菜とおひたしをボールで山盛り、ご飯2膳、大人2人分の食事をお父さん用意します。食べきらなければ学校には行かせられなかったと。
いや、何が何でも食べるしかないという
状況に。そうなんですよ。いやいやいやいや、ここまで聞いてても相当厳しいですよね。
いや、もう体が毎日プルプルしてしまいそうです ね。
そして昼食です。これもお父様が用意しました。2段重ねの特大弁当、カルシウム補充の目的でポケットには煮干しもねじ込まれたというい
つでも食べられるように。
そうなんですって。 でこの相撲漬けの生活はさながら相撲版の巨人の星と呼ばれたそうで、それを見ていた5つ上のお姉さん曰く、やってることは虐待と変わらないと、お父様の厳しい指導に弟がかわいそうだということで猛抗議したことがあったそうなんです。で実は当のお父様もできることなら息子山さんに投げ出してほしいと心の中では思っていたほど厳しかったそうなんですね。ただ息子山さん決して投げ出さなかったそうです。でなぜこんな厳しい指導に根を上げなかったのかといいますと、実はお父様相撲以外ではむしろ息子山さんにとっても甘くて、息子山さんとの会話団らん絶対に惜しまなかったんですって。でその厳しさは愛情の裏返しっていうことをおそらく身をもって感じていたのではないかというふうに言われています。でその証拠にね、お父様息子山さんに相撲を教え始めた小学4年生の時点で従業員50人ほどの規模を誇る建設会社を経営されていまして、あの会社の経営もまあほどほどに、あの息子山さんに相撲の英才教育をしたということがあったそうです。後年ですね、息子に注ぎ込んできたエネルギーを会社に向けていたら今頃は、2部上場企業になっていったかもしれないと語ったこともあるほど本当にたくさん接したんですって。その後水戸農業高校に進んだ武装山さん、3年生の時には全国高校相撲選手権大会で優勝、高校横綱を獲得します。後に専修大学進学後は故障に泣いた時期もありましたが、3年生の時に全日本相撲選手権で優勝、アマチュア横綱を獲得します。でこの時点でお父様と約束していた角界入りは学生横綱かアマチュア横綱になってからという条件を達成しまして、1993年1月に大学を3年で中退して角界入りということになったんですね。そしてアマチュア横綱の実績から息子山さんは93年の1月場所幕下の付け出しで初土俵を踏みます。2場所連続で7戦全勝、すぐに十両に昇進、この時しこ名を息子山とします。その十両も2場所で通過、1993年9月場所には新入幕を果たすということになります。で実はまだこの時ですね、相撲教習所の生徒、まあ、必ず入らなきゃいけないそうなんですけれども、そういう立場だったんですが、あんまり昇進早いんで相撲教習所の卒業式にはですね幕内力士として出たと、
すごい、
これ初めての出来事だったそうなんですね、
はい、
いやすごいです。で90年1月場所には前頭3枚目に昇進、初の上位挑戦もいきなり横綱明けぼのを下して金星獲得、殊勲賞を受賞、翌3月場所には小結びを通り越して関脇に昇進、初土俵から8場所での関脇は当時の最速記録というすごいスピードだったんです。このスピード出世についたあだ名は平成の怪物、当時時代を築きつつあった明けぼの貴乃花の好敵手として期待されました。94年9月場所では初日から11連勝して最後まで大関貴乃花との優勝を争い、一歩及ばなかったものの13勝2敗、翌11月場所は早くも大関取りの期待が膨らんだんですが、場所前左肩の亜脱臼の怪我による稽古不足が影響して7勝8敗と初の負け越し、小結びで迎えた95年1月では初日に新横綱貴乃花を下しますが、6日目の高遠力戦で左肩を脱臼して途中休場、その後も左肩脱臼の再発、足の親指の負傷、怪我が重なったこともあり6年間大関候補と言われながら伸び悩むっていう苦悩の時期も過ごします。それでも95年5月場所では1横綱2大関に勝ち11勝で殊勲賞と敢闘賞、7月場所では1横綱1大関に勝ち10勝で技能賞、さらに96年3月場所には関脇の地位で2大関に勝ち12勝3敗の好成績を残すなど着実に実績を残していきます。しかし大関取りのチャンスもことごとくうまくいきませんでした。なんとそこからさらに4年の時間をね費やすんです。2000年1月場所で優勝、3月場所でも12勝3敗の好成績を残し、三役で3場所通算35勝を挙げてようやく遅咲きの大関昇進を果たしました。初土俵から7年かかったということなんですね、
はい。
ところがですね、新大関の5月場所は腰椎の椎間板障害で初日から全休、いきなり大関カド番で臨んだ7月場所でも腰痛が完治しないまま強行出場しましたが結局4勝11敗、 大関で2場所連続の負け越しを喫して、大関在位わずか2場所で関脇陥落の屈辱を味わうんです。でも関脇に陥落した直後の9月場所で千秋楽に勝利して10勝5敗、関脇陥落1場所で大関特例復帰というのも経験します。でその後は怪我に泣かされ、大関角番と角番脱出の繰り返しという土俵が続きました。そしてついに2006年11月16日大関の地位で現役引退を決意。その素質から横綱を期待する声も多かった努力の力士だったんですが、怪我に泣かされた相撲人生でもありました。本当に圧倒的な稽古量で勝ち取った関取の地位ですが、怪我に泣かされた相撲人生でもあった武双山さん、後進の指導に関してはおそらく痛みのわかる親方として弟子への愛情を注いでくれることではないでしょうか。今日は無双の努力家武双山ご紹介しました。